質問はですね、徳のある人とはどんな人かということですね。皆さんは徳のある人ってどんな人だと思います？お母さん分かります？徳のある人ってどんな人か。徳のある人ってどんな人か。
自然と人が協力してくれるというか、
この
人の真似をすると自分もいいことがあるような気がするとか。
徳のある人っていうのはですね、徳のある人っていうのは誰でもできることをやっている人なんです。
やり続けている人ですか？
そうです。誰でもできることです。一般的にできる人っていうのは真似のできないことをやっている人なんですよ。でも仏教でいう徳のある人っていうのは誰でもできることをやっている人なんです。じゃあどんな人が徳のある人なんですかって言ったら、朝起きる人徳のある人ですね。夜寝る人ね、徳のある人です。食事はちゃんと食べる人、徳のある人です。運動はちゃんとする人、徳のある人です。なんだそんなことはさ、当たり前じゃんと。そう、当たり前のことを当たり前にできたら徳のある人なんですよ。
徳ってどういう意味なの？
徳ですか？徳っていうのはですね、仏教で教えられているところの善を続けていって、それが習慣になった人です。習慣っていうのは人が見ているとか見ていないとかに関係なくできる人ってことです。例えば朝起きる、そんなのね、で決められた時間に起きると、そんなの誰でもできるじゃないかと。それは確かに仕事があったらね、責められたくなくて起きるっていうことはできるかもしれない。でも仕事がなくて休みの日でもできるかってことなんです。一人暮らしになってもできるかっていうことなんです。そうするとできないんですよね。朝普通に起きるっていうこともその簡単ではないんです。仏教っていうのはですね、その簡単なことを続けていくことによっていろんな悟りが開けるんですよ。ただ朝起きる、それだけでもね、続けていくとですね、いろんなことが知らされていくんです。いや、こんなね、病気がちの体なんだから何もできない、そうじゃないんです。この体になっても、どんな病気がちの体になったとしてもやっていくだけでいいんです。 ただ仏教の悟りっていうのは今日やったから今日悟るってことはない。コツコツコツコツと続けていかないと何にも知らされないんです。続けていくことによって知らされていくんですよ、何でも、ね、例えばよくさ、私はトイレ掃除をやってきたとかね、若い時はトイレ掃除をやっていたんだとか、トイレ掃除は素晴らしい功徳があるんだってね、いう人がいたとしますよ。じゃああなたは今もトイレ掃除をやってるんですかっていうとね、そんな時間はない、ね、若い時にはトイレ掃除も必要なんだっていうふうに思ってる人は、それはトイレ掃除の素晴らしさが分かってないってことなんです。結局途中でやめてしまったならば、うん、そのトイレ掃除一つも善だと思ってないってことなんですよ、ね、本当にトイレ掃除が大事だっていうことが分かってるならば、たとえお金持ちになったとしても、たとえ忙しくなったとしても、トイレ掃除をするんです。前の段階では頭では分かっている、だけどそれが本当の意味で分かってないってことなんです。分かったら必ず、やるようになるんですよ。やらずには折れなくなる。これは仏教では、確か五正行っていうのかな、五正行っていうふうに言うんです。五正行っていうのは、独樹正行、観察正行、礼拝正行、称名称業、そして三端供養称業、これが五正行と言われるものです。五正行っていうのは何ですかっていうと、五正行っていうのは善をしてそれが徳になるまでの道程です、ね、これを五正行と言うんです。最初の独樹正行と言いますのは、これはお経とかですね、善知識が教えを説くことを聞くことによってですね、これは善ですよ、善だからやりなさいっていうことを教えていただくっていうことです、ね、それはなぜ善なのか、どうしてやらなくちゃいけないのか、それを本当に分かるまで聞いていく、これが独樹正行ということです。私たちは何が善で何が悪かということが分かってない。私たちが信じている善悪の基準っていうのは、責められるかどうか、見捨てられるかどうかなんですよ。なぜそれが善なのか、なぜしなくちゃいけないのか、それが本当にわからないんですね。それをわかるところまで聞いていくっていうのが独樹正行ってことです。分かったらどうしたらいいのかと言ったら、分かったら今度観察正行。観察正行っていうのは、聞いたことをただその言葉だけ理解するんじゃなくて、その奥にある心を理解しようとすることを観察正行というふうに言うんですね。観察っていうのは 言葉に現れないその真理を理解するってことです。見るってことですね。言葉を理解するっていうのは独自商業。例えばトイレ掃除が大事なんだっていうのは独自になるわけですね。独自商業。じゃあなんでトイレ掃除が大事なんだろうかとね、それはトイレには神様がいてとかということじゃなくて、そのね、なんでトイレ掃除をするといいのかっていうことを知るってことなんですよ。ね、わかります？なんでトイレ掃除をするといいんですか？っていうのがわからないわけです。ね、それをなんでかな、なんでかなって思いながら、これ実践していくってことです。なんでトイレ掃除って大事なのかなっていうことが、わかんないから、ここで実践に入るわけです。なんでなんだろうと。なんで挨拶が大事なんだろう。ね、私たちは、それはね、やってるとかできているっていうところに立っちゃってるわけですよ。例えば、いや、体がね、凝ってるんですよと。いや、じゃあね、マッサージが大事なんですよ。というふうに言うとね、マッサージこうするわけですよ。ね。そうすると、マッサージやってるのって、あ、やってるやってるやってるよ、マッサージとかね。で、やってるんだったらなんでこんな状態なんですかってなる。これ、既成事実っていうふうに言うわけですよ。だから、その、やってるっていうふうに、私たちは思っちゃうんですよね。挨拶が大事だったら、挨拶はやってるとかね。ねえ。人にこういろいろ挨拶していくことが大事だよ、人と仲良くすることが大事だよとか言って、やってるっていうふうに言うんですよ。自分はちゃんとやってる、やってるっていうところに立ってる限り、これ観察商業じゃないんです。わからないっていうところに立ってやるんです。なんでトイレ掃除が大事なんだろうかってことなんです。ね、例えば独自商業で、いや念仏が大事だって書かれね言われたと。じゃあやってみようと、南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、なんか変わったかな、いや。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。こういうふうにやるわけですよ。ね。で、なんでなんだろう、なんで念仏がそんなに大事なんだろうっていうふうに、こう、どうしてなんだろうっていうことを実践を通してこう深く探求していくっていうのは観察商業なんです。だから観察っていうのはこう頭でこうこねくり合わすっていうことじゃなくて、実践を通してこう考えていくっていうのが観察商業ってことです、ね、例えばトイレ掃除が大事だっていうふうに聞いたら、なんで大事なんだろうって分かるまでやるんです。やってるってところに立つんじゃなくて、分からない、分かったらね、やらずに折れなくなるんですよ。分からんからやるんです。なんでなんだろうと思ってやるんです。これが善をするってことなんですよ。なんでなんだろう、なんでやらなくちゃいけないんだろうと思ってやるのが善をしているっていう段階なんです。それがね、やってるやってるってところに立っちゃうとね、もう何もわかんない。仏教っていうのはね、わからんっていうところに立ってやるんです。僕もね、こう、お商業で一つ一つですよ、理解していきます。仏教という教えをね、お商業にこういうふうに書いてあるんだな、こういうふうに書いてあるなと。書いてある通りには理解しないの、僕。こういうふうに書いてあるけど、じゃあそうなんだと鵜呑みしないの。実際にやってみて、本当にそうなのかっていうことを確かめるわけです。で、その確かめてみて、本当に素晴らしいと思えなかった場合ですよ。なんでなんだろうということを考えながらやっていくんです。例えば、布施が素晴らしい、人に施しをすることが素晴らしいと、こういうふうに言われたらやってみる。やってみながら、いいことをしているんだってところに立っちゃダメなんですよ。なんで布施が素晴らしいのかっていうことを考えながら布施をしていくんです、ね。ここなんですよ。ここが仏教。これ観察商業。 ね、不正をしなさいって言われたから不正をしている。あ、これでいいことをしているんだってことになっちゃってるわけ。ね、いろいろな人にお金を施すことはいいことだ。じゃあお金を施して、あ、私はいいことをしている。で、終わっちゃってるんですよ。そうじゃなくて、なんでこの、こういうふうに施しをしていくことがいいことなんだろうっていうことを、こう、自分に問いかけながら日々やっていくんです。それが善なんですよ。分かったらね、やらずに折れなくなるんですか。それが、分かったーっていうのが、礼拝なんです。分かったーね、礼拝。頭がさ、そうか、トイレ掃除とはこんなに大事なものだったのか。ね。こう、頭が下がる。ここで初めて、あ、トイレ掃除とはこんなに必要なことだったのか、と。ね。そうそう、正味を口からね、トイレ掃除は素晴らしい。トイレ掃除は素晴らしい。トイレ掃除は素晴らしい。トイレ掃除は素晴らしいんだ。こう言わずに折れなくなる。ね。だからそれが出てないっていうことは分かってないってことなんですよ。例えば、不正一つでもですよ。不正が大事だっていうことは聞いている。聴聞に聞いている。じゃあ、不正って何だろうっていうことを、こう、自分の中でこう問いかけながらやっていくんです。不正って何だ？お金を施すことだけが不正なんだろうかってことです。だからそうじゃない。ね？時間はどうなんだろう？心はどうなんだろう？相手のために動いてあげることはどうなんだろう？ね？じゃあ、不正をする人は偉いんだろうか？不正を受ける人はね、ダメな人なんだろうか？こう、問いかけていくんです。一つ一つ問いかけて、これが仏教なんです。ここがね、ないんです。これ、観察がないんです。皆さんにはね。だから、善をすることはもうそれ自体がいいことなんだってなっちゃってるんです。違う、善っていうのはですよ、それはなぜ大事なのか、なぜ素晴らしいことなのかを知るためにやってるんです。それ自体がいいことっていうことではなくて、そのなんでそれがいいことなのかっていうことを知るためにやってるんです。挨拶は、大事ですよって言われたと。なんで挨拶が大事なんだろうと。ね、俺は挨拶をやってるんだってところに立つんじゃなくて、なんで挨拶は大事なんだろう。それは、それが分かるところまでこう、挨拶をしていくっていうのが観察商業。いや、自分がもしね、やってみて分からないんだったら、また善知識に聞くんですね。いや、挨拶は素晴らしいと言われましたけど、どうして挨拶は素晴らしいんでしょうかと。私はこんな気持ちが出てくるんですけど、どうなんでしょうかっていうことを尋ねていくっていうのが独受商業。尋ねたらまたやっていく。これが観察商業。ね。挨拶をじゃあやってみたと。どうして挨拶はいいんだろうかと。それをこうずっと問いかけながら、ある時わかる。わかった。これが悟りなんです。悟りを開いた。悟った。いろんな悟りがある。挨拶一人でも一つでも悟りがある。トイレ掃除一つでも悟りがある。掃除一つでも悟りがある。ね、そうやって、悟った時に、そのものに対してね、例えばトイレ掃除だったらトイレ掃除に対して、挨拶だったら挨拶に対してですね、心から頭が下がる。礼拝商業、ね。そして、称名商業。称名商業っていうのはもう言わずに折れなくなる。いやー本当にね、挨拶っていうのは素晴らしいです。挨拶っていうのは素晴らしいです。挨拶って本当に素晴らしい。これ聴聞でもそうですよ。いやー聴聞っていうのは素晴らしい。聴聞しかないんだ。今どうなってるかというとね、なんか尋ねられたらね、いや聴聞に極まるんです。ね、私は答えられないから聴聞に極まる。そうじゃなくて、自分が聞いてきてこんなに変わったってなったらね、やっぱり聴聞しかないんだよっていうふうに言うのが称名商業。そして三段っていうのはね、三段っていうのは人にもですね、その素晴らしさを伝えていこうという気持ちが起きてくる、ね、 そして、供養というのは、そうやって教えを説いてくだされる方にですね、対して大事にしていこうという気持ちが起きてくる。これが三端供養、商業と。ご商業というふうに言うんですね。ご商業が大事なんです。仏法っていうのは、一つ一つにご商業があるわけです。一つ一つの善にご商業があるんですよ。これはなんかね、阿弥陀仏に向かってってなってるからね、わかんなくなってるんですよ。違うんですね。一つ一つの善に対して、ご商業があるんです。これはいいことですよって言われたら、それはなんでいいことなのかっていうことを、こう、知っていくためにですね、ご商業があるわけですよ。なんでいいことなんだろうか、なんでこれは悪いことなんだろうか、必ず仏教にはそれは、ね、理由があるわけです。それ頭では、ね、納得するんじゃなくて体で納得していく、実践していくことによって納得していく、ね、それが分かるところまで自分に問いかけていくっていうのが善なんです。いいことだと分かってやるんじゃなくて、なんでいいことなんだろうか。善知識がね、こう進めるんだからいいことに違いないとはわかるけれども、どうしていいことなんだろうかっていうことがわかるところまでこうやっていく。例えば体の声を聞きなさいって言われたらですよ。あ、体の声？体はなんか声を言ってるかなとかってね。ね。で、こうマッサージをしてみると、ね、ここが痛いなと。あ、これで体の声かなとかね。そうやってこう自分でこう、体を通して知らされていくわけですよ、ね、そうするとだんだん分かってくることは、既成事実では体は良くならないってことが分かる。やってるやってるではね、やってないのと一緒なんです。ちゃんと ね、やってるってことは、どこが痛いか、どこが凝ってるか、どこが調子が悪いかっていうことを見て、それに対して対応していくっていうことなんですね。そうやって自分の今のこの体調ではこういうのが気をつけなくちゃいけない、こういう体調ではこういうのを気をつけなくちゃいけないっていうことを繰り返していくことによって、ある時分かってくるわけですね。ああ、そうなんだ。これが体の声を聞くっていうことなんだ。分かったら、もう心から従うようになるわけですよ。ああ、体の声に、を聞いて、体に無理をしないようにしていかなくちゃいけないんだ。分かったらね、あ、本当大事だね。やっぱりね、大事だよ。体の声を聞くってのは大事だ。大事だよっていうふうに、ね、なる。で、ね、体をね、粗末にしている人がいたらね、ダメ！こんなことしちゃダメ！体のね、声を聞いて大事にするんですよっていうふうにね、こういうふうになっていくと。これが善なんだ。善が広がっていくっていうことなんですよ。で、これを一つ一つ教えてくだされる方が善知識なんですよ。自分が一つ納得したことがあったら、それは人にも伝えられるわけですよ。自分が体を通してですよ、体調が悪かったのが、あ、こうやってこう体の血液の巡りを良くすることによって体調が良くなってきたならばですよ、あ、これが大事なんだっていうことが分かるわけです。ここで初めて善が分かるわけです。あ、そうなんだと。ね。これは続けていかないと意味がないんだってことになるわけですよ。ここが分かってないと、ちょっと良くなると、あはは、もう良くなっちゃったわっていうことでね。その、なんていうんですかね、油を食べたり、ラーメンの汁をキューって飲んだりとかね。こういうことをして、体の体調を崩していくわけです。それはまだ善だということが分かってないわけです。なんでなんだってね。なんでその、まあ体調で言うのは水分を取っていった方がいいのかね。なんで脂っこいものを減らしていかなくちゃいけないのか。なんで運動したらいいのか。なんでね、野菜中心に変えていったらいいのか。いいっていうことは言われていると。いいっていうことは言われてるけど、それを実践していないっていうことは分かってないってことなんです。分かったらやるんです。分かってないからやらないんです。得のある人っていうのは分かるまで一つ一つやってきた人なんです。これが得のある人っていうことですね。 分かっていただけたでしょうか。じゃあ休憩します。